今日は創世記の4章に入っていきたいと思います。先週から、この3月から創世記の1章からまた今度はゆっくりと読み進めています。先週は2章3章まで、アダムとエヴァがこの、エデンから罪を犯してそこから出ていったところまででした。その後私たちは人はどうなっていくんでしょうか。今日のメッセージのタイトルをですねご一緒にみんなで読みたいと思います。少し長いですけれどもご一緒にお願いします。怒っても罪は犯さず、罪人に会っても裁かず。もう一度お願いします。怒っても罪は犯さず、罪人に会っても裁かず。覚えられましたか。じゃあちょっとお隣の前後の方に互いにですね、これをぜひ覚えて、そして宣言し合っていきたいと思います。はい、じゃあお隣の方と、はい、まだ覚えてない方は 見ながらでも結構ですので、後ろの方、前の方もどうぞ。はい、ですか。はい。どうでしょうか。まあいろんな言葉がありますよね。雨にも負けず、雷にも負けずとかね、雪にも夏の暑さにも負けずとかありますけども、それは聖書の言葉ではないですよね。そこに生きていく方は本当にキリストのような方が描かれているかもしれませんけれども、でも私たちはこの何かにこう、負けないで自分で力強くというのではないんです。もう、全てに負けても本当に神様にの前に本当に降伏降参していく。それでも私たちはそれを罪につなげていくのでない、また裁き合い競い合ったりしていくのでなく、本当に神様の喜びの命と愛の中を本当に生かしていただくものです。創世記の4章をですね、今日は通してまず最初に読んでいきたいと思います。4章の1節から、私が読みますので、皆さんは2節、4節と偶数のところを読んでいただければと思います。お手元の聖書の訳でも結構ですし、この前の方にもスライドに出ますので、聖書をお持ちでない方は前のご一緒に読んでいただいても結構です。お持ちの方はぜひご自分の開いてお願いいたします。じゃあ1節からお読みします。1節から私が読ませていただきますので、2、4というところをお願いします。人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。3節、しばらく時が過ぎて、カインは大地の実りを主への捧げ物として持ってきた。しかしカインとその捧げ物には目を止められなかった。それでカインは激しく怒り、顔を伏せた。もしあなたが良いことをしているのなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、 あなたはそれを収めなければならない。9節、主はカインに言われた。あなたの弟アベルはどこにいるのか。カインは言った。私は知りません。私は弟の番人なのでしょうか。11節、今やあなたは呪われている。そして口を開けて、あなたの手から弟の血を受けた大地からあなたは追い出される。カインは主に言った。私の咎は大きすぎて追い切れません。15節、主は彼に言われた。それゆえ私は言う。誰であれ、カインを殺す者は7倍の復讐を受ける。主は彼を見つけた人が誰も彼を撃ち殺すことのないように、カインに一つの印をつけられた。17節、カインはその妻を知った。彼女は身ごもってエノクを産んだ。カインは町を建てていたので、息子の名にちなんで、その町をエノクと名付けた。レメクは二人の妻を迎えた。一人の名はアダ、もう一人の名はツィラであった。その弟の名はユバルであった。彼は盾ごとと笛を奏でるすべての者の先祖となった。23節、レメクは妻たちに言った。アダとツィラよ、私の声を聞け。レメクの妻たちを私の言うことに耳を傾けよ。私は一人の男を私が受ける傷のために殺す。一人の子供を私が受ける打ち傷のために。25節、アダムは再び妻を知った。彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けた。カインがアベルを殺したので、彼女は、神がアベルの代わりに別の子孫を私に授けてくださいましたと言った。もう一度26節読みましょうか。セツにもまた男の子が生まれた。セツは彼の名をエノシュと呼んだ。その頃人々は主の名を呼ぶことを始めたとありますね。この最後の主の名を呼ぶことを始めたという訳は、他の訳では、主に祈ることを始めたとも訳されています。つまり祈るということは神様の名を呼ぶことですね。天のお父さんって、そして、主イエスキリストのお名前で祈りますって。私たちの祈りというのは神様の名を呼んでいくことです。でも私たちが神様を呼ぶ前に、聖書に言っても神様の方が私たちを呼んでくださっているわけですね。先週はこのあなたはどこにいるのかという神様がアダムを、そしてエヴァを探しておられる、そういう、内容でしたね。あなたはどこにいるのか。私たちはどう答えるでしょうか。アダムのようにどこかに神様の顔を避けて隠れて、あるいはお互いを恥ずかしいと思って隠しているでしょうか。 あなたはどこにいるのか、神様が私たちを探しておられるんですね。おととい横浜 のシオンチャーチの祈りの家での集会があって、何人の方々と一緒に行ってきましたけど、パク先生という音楽宣教師を長く日本で、この働いてくださっている方がメッセージをしてくださいました。そこで先生おっしゃってたのは、本当にアメンだなと、そうだなと私も教えられたんですけれども、宗教というのはこの世の中にはいろんな宗教、まあ神々といっても神でないものですけども、ありますよね。それは人が神を求めるのが宗教だっていうんですね。人が神を探し求めていく。でも信仰というのはそうではなくて、神が礼拝者を探し求めている。アダムもこの創世記の2章を読むと、神様がエデンに連れてこられて、そこを耕し守るようにそこに置かれたってありますね。耕すというのはこの使えるっていう、礼拝するという言葉です。礼拝者としてそこに置かれた。そのアダムから、アダムとエヴァ二人夫婦として、一つになるように作り直されていきましたね。礼拝というのは、神様はそうであるように一つであり続けることが礼拝です。この歌ったり御言葉を聞いたり祈ったりも礼拝ですけれども、何よりも神様が作られた神様の契約を、一つの契約を守り続けていくことが礼拝です。そこから離れないこと、それを壊さないこと、契約を違反しないで本当に大切に守っていくことが礼拝、礼拝者です。私たち仕事っていうのは使えることって書きますけども、そもそもはその神に、神との契約に、神の言葉に仕えていく仕事が私たちの礼拝であり、仕事を私たちが礼拝者として作られたということですね。さあ、まあ、そういう、ものたちでしたけども、この、まあ、カインの子孫からそうでない礼拝者でないものたちがどんどん増えていったんですね。でも神様が、私たちを作られたのは、そしてこの世界を作られたのは、すべてのものが神を礼拝するためですから、礼拝者としてのこの、系譜っていうんですか、その本当に細い糸のようですけども、神の国の礼拝者の血筋をもう一度神様が作られた。それがこの最後の25節の、まあ、カインとアベルともう一人、アダムとエヴァにこの子供が生まれた、セツという人ですね。そしてセツの子供、エノシュと呼ばれています。その頃人々は主の名を呼ぶことを始めたってあります。セツはまだ、主の名を呼んでなくて、エノシュが呼び始めたのかありますけど、その頃っていうのはいつのことかというと、男の子が生まれて、エノシュという名前をつけたという頃ですよね。まあ、それぞれこの人たちには名前にも意味がありますけれども、この、子供が生まれて、いきなりこのエノシュがまだ小さい赤ちゃんなのに主の名を呼び始めるということなんでしょうか。これはセツが、に子供が生まれて親子で主の名を呼び始めた、祈り始めた、礼拝を始めたということに他はなりませんよね。この、まあ、9時15分から2号館で親子礼拝って、で、そしてその、この場所に移動して、礼拝を続けていく。私たちはこの一つの礼拝ということを1年半、2年ぐらい前から、この初めて続けていますけれども、礼拝というのは、そうやって親子が一緒に主の名を呼ぶ、親子、家族とされていく。もうそれが、天の父と御子イエス様が本当に父子が互いの名を呼んで喜びやっていくということをそのまま表していることですから、それが本当の礼拝、礼拝者としての私たちの姿、神様なんとか回復させたいと、この節の系譜をもう一度起こしてくださいました。その礼拝者たちの歴史はまた来週以降、この ノアの家族につながっていきますね。でも世の中ではそうではないこのカインの子供たちが増え広がっていきました。17節以降、このカインの子供たちが、まあ、2代目、3代目、4代目、そして、7代目になりますかね。レメクという人が出てきた。このレメクは、この神様の秩序、神様の契約、聖書は神の何でしたっけ？契約書ですよね。神様が私たちと、そしてこの天地と結ばれた契約を、本当にこれを大切に、これが命だから、これを一緒に生きていこうと、大切に守っていこうと、喜んでいこうとくださった契約書です。その契約を守っていく、その契約の中の一つには、創世記の一章の最後に、二章の最後にありましたね。男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人が一体となるという契約。でもそれをなんとか神様との契約をではない別の契約に私たちを取り込んでいこうという、まあ、サタンがこの蛇の姿をとって、アダムとエバに近づいてきて、で神様は早速3章の15節で約束されました。女の子孫との間に、お前の子孫との間に敵意を置くと、そして彼はお前の頭を踏み砕くと、メシアキリストを与える救いの計画を与えられましたけども、でもなんとか、救いではなく滅びに私たちこの全人類ですね、そしてこの世界を祝福ではなく呪いで満たしていこうと、敵も必死なんですね。そしてこのレメクを捕らえたわけです。レメクの時にこの神様が定められた、一人の夫と一人の妻とが一体となるというこの契約が破られていきます。どのようにかというと19節にありますね。レメクは二人の妻を迎えたって言います。まあ、この後創世記から、そしてこの聖書には旧約の時代ずっとですね、特に王様とか多くの妻たちがいるのが、まあ、当たり前のようになっていきます。でもこれは決して神様がそれを計画されたデザインされたというものではなく、その神様の計画契約に人がいかに逆らってきたか、まあ、妻がたくさんいて、そして、子供が子孫がたくさんいる家族が大きな家族になっていくことが、それを養っていけることが豊かで立派な証拠なんだという、他の家族よりも多くなることで強くなっていくんだという、そういうこの思想がここにあるわけですね。その一番初めです。二人の妻を迎えた、この夫婦家族の中からまず神様の契約を壊していこうというのが、いつもこのサタンが悪魔がやっていく常套手段ですね。夫婦に亀裂を、あるいはこのそこにもこう競わせるという、妬みを起こさせるという、このヤコブイスラエルもそうでしたね。レアとラケルという二人の妻を迎えて、本当にその中で、いろんな戦いがありました。さあこの二人の妻を迎えた結果どうなっていったかというと、子供たちが生まれていきます。三人の男の子とナーマというその妹も生まれたってありますね。みんな似てる名前なんですけども、20節のヤバルという人がまずアダから生まれます。このヤバル、ユバル、トバルカインでありますね、はい、大丈夫ですね、はい。ヤバルはどういう人だったかというと、天幕に住んで家畜を飼う者の先祖となったってあります。中学校あるいは小学校でもやったりするんですかね。第1次、第2次、第3次産業っていうこの、世の中の産業をこう分類していきますよね。 このヤバルは家畜を飼うもの、そしてユバルは盾ごとと笛を奏でるものの先祖、そしてトバルカインは青銅や鉄、あらゆる道具を作るものってあります。これ見事にですね、このヤバルは家畜を飼うということは何業ですか、この人は。そうですね、農林水産業、第一次産業の、まあ、先祖になっていくわけですね。そして弟のユバルというのは盾ごとと笛を奏でるということは、何かこの物を作る、あるいはこの生み出していくものではないですよね。でもこの音楽家です。これは何かというと、まあ、サービス業、第三次産業にあたりますよね。そして、もう一人のツィラというレメクの妻から生まれたトバルカイン、彼は道具を作っていく、青銅とか鉄とかですね、使って、これは鉱工業ですから、第二次産業という、この私たちは、まあ、社会の教科書で、まあ、世の中の働きにはそういうものがあって、そして成り立っているんだというふうに当たり前のように思っているかもしれませんけれども、実はこれは神様がそもそもデザインされたものというよりは、このカインの系譜から生まれていったもの、まあ、これもノアの洪水でカインの子孫は一度みんな最後は滅びに至りますから、神様は滅ぼされた、でももう二度と洪水で滅ぼすことをしないと宣言されましたので、そこからまた私たちはこういった産業の何かに従事していくようになりました。でもそれが目的ではないんですね。それが本当の私たちの仕事ではないんですね。私たちが何に使えることが仕事かというと、まあ、そういった働きを通してでも神様の栄光を表して主を褒めたたえていく、それが私たちのこの従事していくこう産業です。何を生み出すか、命を生み出していく、永遠の命をこの守っていく、それが私たちの働きです。でもここではこのカインの子孫レメクの子供たちがそういったこの、まあ、世の中で都市を築いて、そして増え広がっていったことが分かりますね。それだけでなく、レメクというのはこの、まあ、一夫多妻を、ね、始めていったというだけでなく、もう一つ23節でこう言ってますね。レメクは妻たちに言ったと、アダとツィラよ、私の声を聞け、レメクの妻たちよ、私の言うことに耳を傾けよと。ですね、そこまで言わなくても聞いてるよっていう感じだと思うんですけどね。でもここで、非常にこう命じているわけですね。私は一人の男を私が受ける傷のために殺す、一人の子供を私が受ける打ち傷のために、カインに7倍の復讐があるならレメクには77倍という、何がわかるか、何を宣言してるんでしょうか、ここから。まあ、ここではこの数で言ったら妻たちの方が多いんですね。2対1ですから、まあ、レメクの方が少ないわけです。でもここでこの本当に大きな声でレメクが妻たちをこの支配していくということですね。ここでまた本当に夫と妻が助け合っていく、愛し合っていく関係というよりは、もう私の言うことを聞けという、この、まあ、男尊女卑の文化というのがここから入ってきたとも言われます。またやられたらやり返していくという、この復讐と暴力、暴力で支配していく、そういうことが この時に始まっていったと。神様が神の国で当たり前のように、あったことではなく、神の国にはなかったものがどんどんここでこの地上に生まれて広がっていたということ。でも神様はそれを放っておくのでは、この地上が神の国ともう似ても似つかないものに変わり果てていくのを見捨てることなく、この後アダムとエヴァからもう一人の節、そしてエノシュ、主の名を呼ぶ、主に祈る礼拝者たちを起こしていったということです。これ世の中で働いている人たちが礼拝者ではないという、そういうこの比較をしているのではありません。 神様はどんな働き、どうしてもここで礼拝をしていくものを探している。さあ、このカインというのはどういう人たちだったか、最後にカインとアベルの話に戻っていきたいと思います。4章の一節からですね、アダムとエバトがこのエデンから、まあ、追い出されて追放されて、そして命の木が守られていきました。でその後子供が生まれていくんですね。先にカインが生まれました。私は主によって一人の男の子を得たという名前だそうです。これ主によってってありますね。アダムによって、夫によってではないんですね。主がくださったという、これはこのエヴァの、エヴァはすべてのものの母、生きるものの命の母となったということで、エヴァという意味ですけど、でも私が産んだではなく、このアダムの子供だでもなく、主によって一人の男の子を得た、神様が命の源だということを宣言している。まあ、エヴァはやっぱりエデンからこの追い出されて、そしてあなたの苦しみを大いに増すとありましたけども、本当に苦しんでこのカインを産んだんでしょうね。でもそこで神様に栄光を開始していく、主によってという告白が生まれています。でもう一人の子が生まれているんですね。アベルという子です。でアベルとカインは、どういう子供たちになっていったかというと、アベルは2節、羊を飼うものになったとあります。でカインは大地を耕すものとなった。まあ、ここではその第2次第3次産業ってまだないんですよね。本当に、羊飼いと、あと畑を耕していくものとに分かれていったということです。命を生み出していく働きですね。でしばらく時が過ぎて、さあ礼拝の時が来ました。というか、まあ、全てが礼拝なわけですけども、特にこのカインにとっては収穫、この大地を耕すものってありますけど、耕すことが仕事じゃないですよね。一生耕すだけではないんですね。耕すのはこの実を結ぶためです。実りを捧げていくためですね。ということは神様を礼拝していくためなんです。その大地の実りを主への捧げ物として持ってきた収穫の時が来たんですね。でカインは決して礼拝者でなかったわけではないんです。カインも礼拝したんですね。礼拝しにこの捧げ物を持ってきたんですね。ところがここで記されているのは、その土地の大地の実りを持ってきたと記されているだけ、それ以上のことは書かれてないので、何を持ってきたとか、どれだけたくさん持ってきたとか少なかったとか、そういうことも分かりません、ね、でも収穫物を持ってきた、礼拝しに来たわけです。でもアベルも、まあ、アベルの場合はこの羊を飼うものですから、収穫期というそういうシーズンではなかったかもしれませんけれども、まあ、カインが礼拝をするというので、一緒に礼拝をしようという。先ほど、この主の名を呼ぶものとなった、主に祈るものとなった。まあ、この後、この節とエノシュの礼拝が始まっていきますけれども、こう親子で礼拝する、一緒に礼拝するということですね。礼拝というのは、まあ、一人でもできないものではありませんし、一人でもイエス様が本当に一人でも祈っていかれたように、でもイエス様が私と一緒に祈ってほしいという、ずっと寝てしまっている弟子たちにも何度も呼びかけたように、一緒に礼拝していく、神様ご自身が父子聖霊の一緒一つの方ですから、一つ心にして、すること自体が礼拝ですから、一緒に礼拝するということは大切なんですね。ですからカインが礼拝するときに、アベルも弟アベルも、あ、お兄ちゃんと一緒に礼拝しようと、羊の産後最初に生まれた子 ですね、超えたものを持ってきたってこの役では書かれてます、多分以前の役では最上のもの、一番のもの、英語ではこのファーストとかベストって書かれて訳されているかと思います。それを持ってきたっていうんですね。すると何が起こったか、皆さんこう礼拝を一緒に捧げてですね、今神様は喜んでくださっていると思いますか。思いますよね。いや今日はどうかなとかね、今日はちょっと本気で礼拝してないしという方はね、本気で礼拝していきましょう、で喜んでいただきたいですよね。でなければ私たち本当に何のためにここに来たのかということになります。でも神様がアベルとその捧げ物には主は目を止められたってあるんですね。主に目を注ぎってありますけど、主が目を注がれてるんです私たち。で捧げ物だけじゃないんですね、アベルに目を止められたってあります。神様は、私たちのものだけ、まあ誰でもいいからものだけくださいではないんです、私たちを見てくださってるんですね。ところがカインとその捧げ物には目を止められなかったってあります。皆さんどう思いますか。まあ、この時は2人ですから、2分の1ですよ、 50%、 5割、まあ、今日今ここに60人ぐらいいるかもしれませんが、30人にはの礼拝には目を止めてくださったけど、残りの30人は、まあ、当然私は目を止められる側に入ってて痛いなって思いますよね。でもそういうことが起きたんです。神様何でしょうか、何かこのエコひいきとかえり好みをする方でしょうか。いや聖書にはそういう方ではないと記されていますね。じゃあどうしてなのか、でカインは5節、それでカインは激しく怒り顔を伏せたってありますね。で神様の方からこれまで特に会話はないんですね。でアベルは最後まで一言も話してません。でまず神様が言葉をかけられるんですね。神様がこのカインに最初に言われた言葉、なぜあなたは怒っているのか、なぜ顔を伏せているのか、呼びかけています。もしあなたが良いことをしているなら受け入れられる、しかしもし良いことをしていないのであれば戸口で罪が待ち伏せてるって言うんですね。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを納めなければならない。さあこのカインとアベルの両親であるアダムとエバは、まあ、木の実を、善悪の知識の木の実を食べて、そして神様からお互いにもこの隠れて、まあ、罪に陥りましたね。でも実は創世記3章までは罪という言葉は使われてないんですね、出てこないんです。初めてこの罪という言葉が出てくるのがこの7節なんですね。戸口で罪が待ち伏せている、神様が使われたんです。まあそれもそのはず、罪というのは神様から見て的外れな、残念な、良くない、契約違反だということ、まあ私たちから見ても契約違反はもう罪は罪なわけですけれども、神様がここで罪という言葉を初めて紹介されています。どういうものかというと、この良いことをしていない私たちを戸口で待ち伏せているもの、ドアの前で、もうノックして待ってるって言うんですね。扉が開かれるのを待っている。でも扉を開けなければ、罪はおとなしく待ってるんですね。まあ、おとなしくではなくてどんどんどんとうるさく待ってるかもしれません。で、あまりにうるさいので、もう仕方なく、いや、私たちがでも同意して開けてしまうということが、この罪の始まりですね。そうすると私たち、罪が入ってきますし、罪に入っていきます。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを納めなければならない。皆さん、どっかでこの恋したうとか、納めなければならないっていう言葉聞いたことありませんか？これまでの創世記の短いところでも、3章の16節にありましたね、 女であるあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配する、治めるっていう、これは夫婦の関係のことですよね。つまりこれ何かというと、罪が私たちを恋したう、良くないことをして、神様との契約にないことをしている私たちに罪が恋したってくるって言うんですね。つまり罪が結婚したがってるってことです。妻になりたがってる、配偶者に、私たちと一つになりたい、妻と夫っていうのは一つになるものですから、父と母を離れて夫婦が一体となるではなく、私たちが神から離れて、神の契約、神の言葉から離れて罪と一体となってしまう、契約を結んで夫婦の契りを交わしてしまう、怒りがそのままこの罪になっていくのではないんですね。怒りをどのようにこの収めていくのか。でもそのままだとこの罪が待ち伏せている、罪に入っていく。新約聖書のこのエペソの手紙4章にも出てきますね。怒っても罪を犯してはなりません、憤ったままで日が暮れるようであってはありません、日が暮れるまで憤ったまま、怒ったままではいけませんとあります。もちろんここでのカインの怒りというのは、この神様の神の義による怒りではないわけですけれども、じゃあ何から来るのか、アベルへの妬みでしょうか、嫉妬でしょうか、自分が神様に受け入れられないというこの悲しさからでしょうか。でも神様もこの神の義に基づく怒り、怒る方ですね。でも神様はいつまでも怒っておられる方ではなく、アブラハムやモーセが取りなしていくと、いやそうだと、本当に怒りを収めて、そして、怒りを罪につなげていくのではなく、怒りを収めて救いへと向かわれるお方ですね。なぜ怒るかというと、私たちが、人が契約違反、神との契約、神の言葉から外れてしまったから神様怒るんですね。神様はそれ以外で怒られることは多分あんまりないと思いますね。神様怒られるのは、私たちのこの契約違反がそこに残っているから。でもそこから滅びではなく、私たちは救いへと向かわれる神様。でもここでは、私たちがこの怒りを放っておくと、おいて、罪に陥らないようにと神様が最初に、警告、呼びかけてくださっているわけです。皆さんどうでしょうか。今皆さんどんなことに怒ってますか。いや私は怒ってないっていう、怒ってないっていう方もおられるかもしれませんが、でも世の中でいろんなことが起きますよね。いろんなニュースが起きと、なんてひどいとか、これ怒ってるわけです。なんてかわいそうに、本当に 100% 哀れみだけならですけども、でもどうしてこんなことが起こるんだ、ね、ある時私たちは神様にも、なんで神様あなたがおられるのにって、神様に向かって怒っているかもしれませんね。でも神様こそ、なんで、私がいるのにあなたたちはこうなんだと、怒ってらっしゃるかもしれません。いやそうなんでしょうね。さあ皆さん、いろんなことに起こっているその怒りをどう取り扱っていきますか。そのまま放っておきますか。そのまま放ってて、いつの間にかこの、ね、時間が解決するんでしょうか。でも埋めているものも踏まれたら地雷のようにいつか爆発していくことは、怒りも同じです。私たちはその神様が全ての怒りをこの向けられたのがこのイエス様の十字架でした。十字架のイエス様に神様の怒り、それはもう 100% 私たち の 神との契約違反に対する私たちへの怒りですね。それをイエス様にこの十字架に負わせて、でも十字架で終わりでなく蘇りがあるということは、怒りで怒ったままで終わる、永遠の怒りではないんですよね。許しと、そしてこの罪につながるのではなく救いへとつながっていく。怒っても罪を犯していくのではなく、悔い改めへとつながっていくのが私たちの側の役割です。でもカインはどうだったか、カインはどうして怒ったんでしょうか。もう一度そこに戻りたいと思います。皆さんだったらどうですか。これアベルがいなかったらどうですか。カインがこの大地の捧げ物を持ってきて、神様がカインだけでですよ、目を止めてくれなかった、くださらなかった、まあ、とりあえず怒るかもしれませんね。え、なんでこれダメなんですかって。でもよくよく考えると、いやこれじゃダメだなと言って、もっといいものを持ってきたりしますよね。カインさん、じゃこれならどうですかって、ね。だったら最初から持っていけばいいわけですよね。私たちそうです。自分のこの超えたものって、ありましたけども、何節でした？4節ですか、他の訳では最上のものって、ベスト、アベルはベストを捧げたんですね。一番を捧げた。でもカインはそうではなかった。つまり何かというと、これは礼拝のようで、そういう形には見えますけども、でも礼拝は形ではないということです。一番を捧げるかどうかということですよね。自分の一番、私の一番、私のベストですから、私たちは本当にベスト、最善を、最高を尽くして、この礼拝の何かこう形を整えていくんじゃなくて、私自身の最高を捧げて、最高の私をこの週の初めに捧げていったら、その週1週間ですね、その最高の私を神様の前に、まあ、いろんなことに、こう怒ったりすることがあるかもしれない。でもそれを罪につなげていくのではなく、悔い改めと許しへとつなげていく、そういう最高の私を捧げていく、自分の一番。ところがカインがここで怒ったのは、自分の一番を捧げなかった自分にも怒ったんでしょうけども、自分が一番とされなかったことですよね。アベルは喜ばれたけども、でも自分は、私は喜ばれなかった。アベルさんいなければ自分が一番だった、いや多分一番該当なしだったんでしょうね、だったと思いますけれども、でもアベルさんいなければと思って、カインはそこで、もちろん自分の一番を捧げなかったということもそうですけども、自分の一番、自分のベストではなく、自分が一番になれなかった、それが、自分のせいというよりも、自分よりも、まあ、良い礼拝を捧げたって変な言い方かもしれませんけれども、神様に目を留められた弟がいるからだ。その怒りを弟や神様に向けていったわけですね。それがまた罪に罪を重ねていったことでした。自分が一番と自分の一番というのは一文字違いですけど全然違いますよね。で、皆さんどうでしょう、この世の中、自分が一番というそういうね、三兄弟という歌も昔ありましたけれども、でも本当に私たちはそれにとらわれていると思います。で、自分が一番になることがいいことで、偉いことで、立派なことだという、カインの子孫はそういう競争社会に行きました。でもそうでなく、それぞれが私の一番を捧げていったとき、カインも自分の一番を捧げたらどうだったんでしょうか。じゃあカインの方が、さらにすごい一番だから、じゃあアベルには目を、神様目を止められなかったんでしょうか。そうではないですよね。どちらにも、あなたの一番、あなたのベストの礼拝、最高のあなたは今ここにいるね、 目を留めてくださったんですね。両方とも。私たちの礼拝というのは一緒に捧げる礼拝ですから、一緒に喜ぶ、バレる、そしてそれを一緒に喜ぶ礼拝です。まあ、せめてカインがここでやべるよかったなってね、俺も次は頑張るよと、いうそういうこの心があればよかったんでしょうけども、私たちは、自分は目を留められてない、あの人はこんなに喜ばれてるのに私はされてない、サタンはそういう、モードに私たちを向かわせていきます。それが戸口で罪をが待ち伏せているということです。その扉を開けていくのではなく、私たちはこの神の国の鍵を預かっていますが、でもハデスの門、この黄泉の鍵は私たちは封印していくものです。そして神の国を、扉を開けていく、その鍵を大胆に使っていこうではありませんか。さあ、このカインですね、その後アベルを野に誘って殺してしまいます。最初の殺人、それは兄弟の中で起こりました。まあ、皆さんもこの家族兄弟の中で、家族の中でこういろんな思いを持ったり、また持たれたりということで来られた方も少なくないと思います。でも神様はこう言われてますね。あなたの弟アベルはどこにいるのか。神様はいつも探してますよね。あなたはどこにいるのか、そしてあなたの弟アベルはどこにいるのか。カインはどう答えてますか。9節ですか。大丈夫ですか。今私たちはどこにいるのか、9節で言いますね、今ね、はい、9節です。私は知りません、私は弟の番人なのでしょうか。皆さんどうでしょうか。カインはもっともらしく、私は弟の番人なのでしょうか、いやそうじゃないですよねって言ってます。番人っていうのは何ですか。まあ、これは門営とか門番とかね、そういう言葉ですけども、お互いが罪に陥らないように、神様の契約を違反して外れていかないように、命から外れて死に陥らないように、この守っていく、見守っていく、いい意味で見張っていく、利合っていくものですよね。私たちは誰かに告げ口して、そして自分が一番になっていくための番人ではなく、一緒に神様からの一番をいただいていく、私たちのそれぞれの自分の一番を一緒に捧げていく、どっちが一番ではなくて、一緒にこの最高を捧げていくのが一番ですね。まあ、まさにこの番というのはその一番二番の番ですけども、私たちはその家族兄弟の万人として置かれている、万人祭司っていうのは全然違う言葉ではありますけれども、でも私たちが命から外れない神の言葉を、契約を本当に一緒に守っていけるように、最高の礼拝者であり続けるように守っていく万人です。皆さん、お隣の方に、あなたは私の万人です、私はあなたの番人です、心から思ってなかったらですね、ただ言ってもしょうがないですけども、アーメンって、いや本当にそうだなって思った方は神の家族ですから、ちょっと お互いに宣言していきたいと思います。どうですか皆さん。あまり言いたくないなっていう方もおられるかもしれませんけどね、番犬じゃないんですよ、番人ですからね、本当につまり一人では私たちは神様の契約、神様の言葉を守っていくのはいかに難しいかということです。罪に陥って、そして命から外れてしまったように、もう何やってんだと、もうお前ダメだと言って排除していくんではなくて、なんとかこの救っていく、取りなしていく、神様にどうか この弟、兄を、兄弟を、家族ですから、神様、助けてやってください、許してやってください、私も許しますから、そういう番人であろうではありませんか。さあ、神様はこのカイン、最後にですね、13節、14、15節とあります。この、一言も喋んなかったアベルですけども、でも実はこの10節に、弟の血がその大地から私に向かって叫んでるっていうんですね。で、血が呪われただけでなく、アダムとエバが罪を犯したら、この血が呪われてしまった。だから、その土地を耕すってアダム言われました。でも、今度は、今やあなたは呪われてるって。人が祝福を受けるものでなく、呪いを自ら招いて受けるものになってしまった11節にあるんですね。そして地上をさすらい、さまよい歩く、さすらい人となると12節にあります。で、カインはこう言ってます、13節。私のとこは大きすぎて追い切れません。なんかこれ、いかにも、へりくだっているようで、このとがというのは、罪の結果の受けていく罰のことですね。それは大きすぎて追い切れませんとは言ってますけども、ここで、はっきり悔い改めてはいないんですね。神様、ごめんなさいとは。思ってたら言ってるでしょうし、言ったんであればここに書かれてるはずですから。で、神様が言われたように、私は地上をさまよい歩くさすらい人となります。でも神様がおっしゃってないことをこれ2つ言ってるんですね。まず1つ、私はあなたの御顔を避けて隠れって。そんなこと神様はね、私の顔を避けて隠れなさいなんて言ってません。さまよい歩いて、で、何を求めるのか。旅人とは違いますよね。旅人は目的地に向かっていくものです。でも、さまよい歩く人は、何をしていいかわからないです。だからさまよい歩くんです。でも、そんな、荒野で神様にの元に向かっていく、神様の声を聞き、神様の御顔を主体を求めていくものに、カインは悔い改めのチャンスをいただいたはずだったんですね。でも、ここで、自分はもう神様に見捨てられた、いや、私も神様をもう捨てて御顔を避けて隠れ続けます、もうそういうモードに入ってしまってるんですね。で、もう一つ、私を見つけた人は誰でも私を殺すでしょう。自分は殺人者となった。で、自分も殺されていくに違いない、思い込んでしまってます。神様が言ってもおっしゃってもいないことを思い込んでいくんですね。罪を犯すと、私たちはそうやって良くないこと、良くない方にばっかり考えていきます。でも神様、最後15節で、こうおっしゃってますね。それ私は言うって、わざわざこの私は言うなんてこう言わなくて、もう神様の言葉ですけども、誰であれ、私、カインを殺す者は7倍の復讐を受ける、この宣言されてますね。神様、7倍の復讐って、何かこの復讐の文化を神様ご自身が認めてらっしゃるんでしょうか。そうではないですよね。カインが殺されないようにと、そういうこの罰則を設けたってことですね。7倍の復讐なんて受けたくないから、7倍の復讐って何でしょう、7回殺されるってことですかね。ちょっとよくわかりませんけれども、7倍っていうのはもうとてつもないっていう意味ですよね。だから誰もカインを殺さないように守られたってことです。なんで守られたのか。ここまで来ても悔い改めない、そして神から、御顔を避けて隠れ、で、殺されると思い込んでる、そういうカインを、いや、あなたは殺されない、そしてあなたを守るって、一つの印をつけられたっていうんですね。この最後、印という言葉を見て終わりたいと思います。この印という言葉は、この後何度か大切なところで出てきます。神の契約の印です。ノアの箱舟の後、虹がかかりますね。もう二度と洪水で人々を、これカインの子孫を滅ぼしていったこの洪水でしたけども、もう二度と私はそういうことをすまいという、その印として契約の虹をかけられたってあります。その印という言葉です。また、アブラハムには割礼を 印として、私の契約の民、私に選ばれた、私を礼拝する礼拝者の印として選ばれたものの印として男子は割礼を受けていく、それが契約の印でしたね、という言葉です。でもう一つ出てくるのはモーセに言います。出エジプトで、最初、いや私は口下手だとか、なんて言ったらとか、何度か断ろうとしているモーセに、私が共にいる、それがあなたへ、あの人々への印だって言うんですね。私が一緒だという、私があなたを守る、責任を取るという、そういう印です。それインマヌエル、イエス様のことですね。つまりカインに一つの印というのは、私の民だ、私のものだ、カインよ、あなたは、そしてあなたは死ぬことなく私が守るから。何のためにこの期間をいただいたんでしょうか、この地上での命を。もう許されることないなら、カインはその時に、すぐに命絶たれてもおかしくなかったですよね。悔い改めてほしいから、神様がそのチャンスを与えてくださった。なんと憐れみ深い神様でしょうか。お願いします。賛美陣もお願いします。私たちはどうでしょうか。カインのような人に会った時に私たちどうしますか。なんてひどい人だ、最近も、いろんな誰々がこんなことをしてしたとか、そういうことニュースになりますよね。皆さんどうですか。なんてひどい人だと言いながら、自分は悪くないものだ、罪人ではないと思い込んでないでしょうか。その人を裁いてないでしょうか。神様はそうではなく、本当に悔い改めへと導く、取りなして、カイン自身にも弟の番人にもう一度なってほしい、死ではなく命へと一緒に向かっていく祈り手になってほしい、願っておられます。また皆さんがカインならどうですか。私はもう私のところは大きすぎて追い切れないから、神様の顔をかけて避けて隠れます、私はもうどうせ誰かに殺されます、そう思い込んでしまっている私たちだとしたら、でもそんな私たちをイエス様の十字架でもう一度悔い改めて命へ戻って、私の会社として一緒に生きてほしいと私たちに印をくださいました。聖霊はその、証印だってありますね、証の印です。私たちが御霊を受けて満たされていくということは、このカインのように神様が怒っても罪を犯さず、また罪人にあっても裁かない、神が裁かないのであ あるから、私たちも誰かをもうダメなやつだと、人を裁いたり、もう自分はダメなやつだと自分を裁いたりするのでなく、一緒に命へと向かっていく万人として歩んでいこうではありませんか。お祈りいたします。愛する天の父様、私たちは本当にすぐに怒ってはそれを罪にすぐに入ってしまう私たちがおりました。また誰かが罪に陥った時に取りなすことよりも、なんて悪い人だと裁いたままであったり、また自分が罪に陥った時に、もう私はダメなやつだと、どうせこんな私だからと罪人のままでとどまろうとしたり、そうやって罪に罪を重ねていた私の罪を今悔い改めます。私たちあなたの命に、あなたの印をいただいた、あなたの救いをいただいたものとして、今私が一番ではなく、私の一番、最高の私を、怒りも罪も 離れて神様あなたの胸に飛び込んでいきます。どうぞ最高の私をお受け取りください。そして神様あなたは最高なお方です。最高の親子としてこれからもあなたの愛に私たちをとどまらせてください。イエス様の名前でお祈りいたします。アメン。